にちは、ナビゲーターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日は林さんの旬な話題について迫っていきたいのですが、うん、林さん、旬何かありますか？
うん、まあ旬というよりもね、まあ、最近うちのね、おじさんが亡くなったのよ。
あ、そうなんです
ね。うん、でね、まあ、別に締めっぽい話をする話じゃないんだけども、もちろん人っていうのは生まれてきたら当然もう体そのものはね、なくなっていくの、これ当たり前のことでね、これが自然の摂理でね、もともと日本っていうのは七小報告って知ってる？
七小報告。報告、7回生きて、
うん、
報告は何ですか？
国に報いる。うん、で、まあ、直訳するとね、まあ、7回生きることによって、まあ、国に報いると、まあ、そういう考え方、うん、思想を持ってる国だよっていうことなんだけど、うん、
はい、
本当もっと深くてね、まあ、7回どうこうじゃなくて、まあ、一生涯そうやって、まあ、いろんな輪廻転生していくっていう、まあ、こういう考え方がもともと神道の中にあって、日本人はこれ普通だったの、
うん
うん、だからこそ日本人っていうのは本当に精神性の強い国だって言われたのが、要は自分のその体そのものに対して、まあ、他の宗教をやってる国の人間よりもはるかに、どういうのかな、重みがないっていうね、悪く言えば、要はこれが国の役に立つんであれば進んで自分の命を投げ出しましょうみたいな、まあ、こんな民族なんで、もともとこれは仏教の世界にもあるんだよ。うん、あるね、人が虎に襲われそうになってた、この話聞いたことある？
ないです。
虎に襲われそうになった、そうするとね、どうすれば助けられるかと、なんかアイデアある？
そのさっきのヒントで言うと、
うん、
自分が身代わりに。
すごいね、ぴったりだよ。
うん、
自分が身を投げてね、
うん、
で、その代わりに虎に食われるという、うんうん、まあ助けてるよね、
うん、
その人
助けてる、
うん、いや、そのぐらい逆に言えばだから人の、まあ、犠牲という言い方がおかしいんだけども、うん、実際にはそういったことを、まあ、厭わなかった民族なんだよね。
うん
うん、まあそういったことを少しね交えながら話をしていくと、今回ねたまたま田舎に帰ったタイミングだったんだよね。うん、でまあそういう意味では1年間のうちにその田舎にいる時間ってほとんどないわけじゃない。
うん、
でたまたまその時間があったっていうこと、目の近くにいたということと、あとはやっぱ年間でも休みがねそんなに多くはない中で、たまたまその次の日がまあ、午前中まで休みが取れてる状態だったわけ、うん、でそのタイミングで亡くなられてるわけですよ。
う
んうん、で、まあ、うちの、まあ、両親も、まあ、だからうちのおふくろの、お兄さんなんでね、
うん、
だからうちの両親もたまたま、まあ伊豆の方から田舎の方に帰ってきたタイミングだった。それもで急にね何かあっても帰ってこれないよね、もう年寄りだから、
うん、
まあ、そういった意味でね、なんか僕は人が亡くなる時っていろんな意味合いがあると思っていてね、
うん、
で、まあ、今回みたいに、まあ、順位も別に逆になってないし、まあ、ある程度の年齢になってるっていうことを考えるとね、いろんな人たちを引き合わせるためにあえてこの日を選んで、
うん、
自分の人生を終えるっていうね、だからまさにこの、うん、命の日なんだなと。だから命日じゃん、
うん、
別に死んだ日が死に日と言わないよね、命日って言うんだけど、うん、やっぱりその命の日っていうことの意味合いっていうのはね、まあ、今回またちょっと違った視点でね感じられたっていうのがあって、でまあそこはそのおじさんそのものがね、ちょっと結婚そのものが遅かったんで、
うん、
3人子供いるんだけど全員僕より下なんだよね、
うん、
全員僕より年齢が下で、で彼ら彼女たちが知らないことを僕は結構知ってるわけよ。まあ、当たり前だよね、僕の年上だから、
うん、
でそういう意味で僕はその中では一番の年が上なんで、彼女らが知らないことを知っていて、その話を、うん、その最後のねお通夜が終わった後に、うん、まあ、それこそその告別式の間までにその線香をね絶やさずに、
うん、
ずっと、まあまあ寂しくないように、まあ、みんなでそこで、ね、飲み交わすんだけども、
うん、
その時に、まあ、いろんな話をさせてもらったのよ、
うん、
その、 あの要は娘とか息子だよね、自分たちが知らないお父さんの話を、で僕は知ってるわけよ、一緒に遊びに連れて行ってもらったりとか、あの一緒にどうかな、あのいろんな経験をさせてもらってるでね、まあ、そういったことを逆に伝えられるチャンスっていうのは本当にもう巡り合わせしかないなと、引き合わせしかないなと思うんです。でその中の、まあ、一人が、まあ、たまたまその彼氏を連れてきていたんだけども、あのその彼氏と非常にまあ、もともとミュージシャンを目指したような人間でね、結構面白いんだよ、
うん、
でそういった人間から見ると今はまともに普通サラリーマンで働いてる、でもまあたまたま僕と会って僕の話を聞いた時に、またこの人間のこの無限の可能性みたいなねことにまた火がつくわけですよ、
うん
うん、そうするとなんかこの人生そのものが変わる、もしかしてきっかけになるかもしれない。いや会社を辞めなさいって言ってないよ、会社は当然辞めることないと思うけども、でもその同じところで働いててもね、やっぱりあこのままあと何十年こうやって働くんだなというふうなふうに思ってた人間がたまたまそうじゃない人間と会った時にやっぱりこの昔を思い出すみたいなね、
うん
うん、まあそういったような、日でもあったの、
はい、
で僕もその自分から言えばまあいとこになるんだけども、もうあるいとことはもう本当に何年だろう、20年近く会ってなかったかな、
うん、
20年近く会ってなかったね、あの人間にまたどうかな会わせてもらって、まあ、いろんな話もねできたと、
うん、
だから、まあ、人がね何かこのメッセージとしてその送る送り方っていうかな、うん、そういうにはいろんな多分送り方があると思っていて、うん、あのそれはもう本当に亡くなる時もそうなんだよね、亡くなる時もそうやって引き合わせるためにわざわざ多分その日に亡くなってんだよ、
うん
うん、だってもう寝たきり1年ぐらいだったんだよ、
あそうなんですね、
そういう人たちがね集まる時期多分ピンポイントでこの日しかないってあるんだよね、
うん、
うん、で間違いなく僕はこっちの東京にもしいたとすると、うん、行けてないからね、
うん、
ピンポイントでは仕事が入ってるから、でたまたまピンポイントでそこにいたっていうのと、うん、たまたま午前中が空いてたんだよね、だからあのもちろん 夜は空いてたから、夜は空いてその午前中が空いてたから、あのそういった意味ではいろんな時間が取れた、
うん、
うん、まあ、そう考えるとねこの人のどんかな、うん、生まれてから亡くなるまで、でその亡くなるまでに多分いろんなイベントも自分自身としてあるだろうけど、多分亡くなった後も多分いろんなイベントを我々の前になんかね、あの作ってくれるのかなって今回本当に思ってね、
うん、
うん、だからやっぱり何か意味があるんだよね、
うん、
起こり得る事実っていうのは何か意味があって、うん、多分そういったことをね今回考えさせられたね、あの本当にまあいいイベントっておかしいけどね、あの亡くなったことは悲しいかもしれないけども、でも少なくとも何か残してくれるという意味では、あすごい考えさせてもらったんでね、
うん、
あのここはいいイベントだったなと思ってて、なんか花子なんかそんなことって体験したことある？
私の仲いい友達なんですけれども、
うん、
まあ、その子も愛犬が亡くなって、
うんうん、
でその人は地方に普段いるんですけれども、ちょうど金曜日の夜に亡くなったので、
うん、
さっきの林さんと同じような話なんですけれども、うん、金曜の夜だったからもう戻って、週末は大体戻ってくるんですけど、東京、その死に目に会え、死んだ時には会えないけど、
うん、
その焼く前に会えたっていう、
うん、
そのタイミングの良さっていうか、
うん、
それが最後にはちゃんと会えたから良かったっていう話はありましたね、
うん、なるほどね、
うん、
多分ね、あの人生ってそういうふうに何か、人間の、まあ、この人知ではね、
うん、
人間の力では、まあ計り知れないようなね何かが多分働いてると思うんだよね、
うん、
でそれが逆に言えばあのいい解釈をしてね、で逆にそれどう生かすかを考えていくと、
うん、
多分人生そのものがね多分より良くなるんだろうなっていうのは、まあ、今回一番感じたことでね、
うん、
あのまあ、そういったいろんなことをね体験することが多分この人生や人間としてね、
うん、
生きることの大きな醍醐味じゃないかなと、
うん、
今回ね、思いました。
林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。